こんにちは、ゾラです。
こんにちは、えのちゃんです。このラジオはサイボーズ式の読者が集まってサイボーズ式をもっと面白くしようと様々な活動をしているサイボーズ式第二編集部のメンバーがお届けするラジオです。
はい、サイボーズ式第二編集部ラジオの時間がやってまいりました。今回はリモート収録でお届けをしております。
はい、今日はですね、第1回目の放送以来にこの方に参加していただいております。それでは自己紹介をお願いします。
お願いします。
はい、藤村です。サイボーズ式の編集長やっております。どうぞよろしくお願いします。1回目以来の参加なんですね。
ですね、
みたいですね。
最初にコミュニティについてはお話ししていただいて
すごい、1回2回ぐらいは出るあのキャラとして
重要キャラじゃないですか、
はい、
そう、あの公開してないけどあのサウナ勉強会も一応収録はしたけどあれオフレコですからね
あれはね、あのサイボーズ式第2編集部に入っていただいてサイボーズ式の集いに出ていただいている方のみがあの聞けるあのよくわからない面白いコンテンツ
いや大事ですよ、あのコミュニティのメンバー限定コンテンツですから。
うんうん、整えの向こう側にみんなで行きましょう
気になる人はあのさしきハッシュタグ、はい、ハッシュタグさしきで検索してもらえればいいかなと思います。では今そうですね、は
い、
今回は、藤村さんにご自身の副業について話を聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
お願いします。
お話をお伺いしていきたいんですけれども、まずは人となりをちょっと聞いていきたくて、今、サイボーズでされている本業ですね、お仕事はどんなことをされてますか？
はい、サイボーズではコーポレートブランディング部というところに所属をしていて、いわゆる、社内外にですねサイボーズの、価値を伝えていく、そういった活動をしてます。で、具体的にはサイボーズ式の編集長であったりサイボーズ式第二編集部をやっていたりとか、いわゆる編集長としてメディア運営していくような、業務をしてます。あとマネージャーなんかもやってる感じですね。
多分サイボーズ式編集長っていうのは多分各所で結構メディアに出られてるから有名だと思うんですけど、
もう5年目ぐらいになるんですよ。長いなと思って、う
ん、最初サイボーズに入られた時はまた別の部署だったんですか？
そうなんですよ。その時はね、ソーシャルコミュニケーション部っていう全然違う部署に行って、
はい、
で製品のマーケティングとかやってましたね。
なるほど、う
んうん、新卒伝える仕事みたいなので一貫した仕事をやってるかなという感じです。
なるほど。多分経歴っていうのは多分出してたり出してなかったりすると思うんですけど、なんか就活の時からもう何かに何かを伝えるみたいなのっていう今のようなお仕事を志望されてたんですか？
結構ね、なんか就活の話になるとあれなんですけど、結構典型的な僕やりたいことがないタイプで、
は
い、志望動機書くみたいなメーカーとかに全然こう出してなかったんですよね、
は
い、やりたくないことは明確だったので、
はい、
やりたいことないことを避けながら、まあ、人の役に立つことみたいなの何かなっていうのをずっと探していって、でそれがまあ書く仕事だったり伝える仕事っていうような感じでしたね、まあ、少し数年も
藤村さんの就職活動時代の話が聞けるのも結構貴重なんじゃないかなと思って。
確かに、うん、
ですよね。
これ以降はぜひ皆さん第二編集部の集いで会った時に話しましょう。
そうですね。
そうですね。詳細はぜひ集いの方で突っ込んでいただくとして、
はい、
じゃあ、まあ早速本題の副業の話伺っていきたいなと、うん、今藤村さんがやっている副業の内容を教えてください。
今ですね、一番注力してやっているのは、池内オーガニックさんという会社がありまして、今治のタオルメーカーですね。でそこが、メディアを新しく立ち上げたんですよ。でそこの、メディアの運営の、チームに入って一緒に、原稿を作ったりとか、ですね、メディアを運営したりとかっていうのをやってます。なので実はすごい本業に近い、メディア運営の仕事っていうのを副業でやってるっていうのが大きいです。
なるほど。
もう一つが、工場的にやってるわけではないんですけど、
はい、
スマイルさんという、スープストック東京の会社ですね、
はい、
でそこが副業してる人を集めるサイト、はい、業務外業務のサイトっていうのを作ってまして、でそこで、僕が出てます。でサウナ上がりのブレストとかそういうよくわからない副業の、面白副業の、情報が載ってたりするので、もしそこで依頼が来た場合は受けたりとかっていう感じですね。 ざっくりこういうことをやってます。
なるほど。あのスマイルさんのやつは多分異色でしたから面白かった。他の人と比べても、ね、
そうそうそう、なんかちょっと面白いやつ入れようと思ってサウナ、自分の趣味のサウナと、はい、はなんかこうあのええ声いい声ってちょっと言っていただくことが多いので、
はい、
あのええ声コンテンツを作りますみたいなのを応募したんですけど、それはあの応募してくれた人ゼロですね。
あれって自分で選ぶんですか？
自分で商品提案しました。なのであの5つは、はい、僕だったらこういう副業ができますっていうようなのを、はい、スマイルさんに伝えてサイトを作ってもらったっていう感じですね、はい、なんか副業の話になっちゃうんですけど、
はい、
こう自分の価値をどういうふうにあの自分以外の人に伝えていくかとかっていうのはすごい大事だなというふうに思っていて、僕もメディア運営と か, なんかこうイベントのモデレーターとか、はい、そういうのは本業でもやってきたからすごい普通にできるっちゃできるんですけど、はい、それ以外のああいうサウナ上がりのプレスとか、なんかそういう新しい価値を提案していくっていうのが、うん、結構副業の中で面白かったなというふうに思いますね。なんかこれから副業される方とか興味ある方もしいらっしゃったら、自分の、まあ、売りどころというか、人に求めてもらえるような、面白い自分なりのなんでしょうポイントってどういうとこなのっていうのをこう探っていくようになると思うんですね、うん、それってすごいあの自分の市場価値を改めて問い直すような、ことになってくるので、
あ皆さんにも業務外業務のサイト見ていただきたくて、すごいんですよね、なんか表現の仕方、うん、声の音声コンテンツ
とか、なんやねんって感じですけど、ね、すげえ面白くて、
でもなんかこれをちゃんと明確に自分でこうまあ分かっていて、まあ、それ発信できる状態にならないと、うん、まあ要は副業は難しいなっていう話なんじゃないかなと思いました
。そっか、自分が
そういう意味ね、僕、はい、あの例えばこの業務外業務に並んでいる5つの商品の中で、例えばあなたをログ化しますとか、はい、A 声の音声コンテンツとか、はい、サウナ上がりのブレストなんていうのは、うん、あの自分でも副業になるなんて思ってなかったんですよね。
へ
もう全然思ってないですし、5つ出してくださいっていうふうに言われたので、
はい、
あのこの3つは絞り出したみたいな自分の中で。そうそう、でもそれでもね、なんかそのあなたをログ化しますっていうこの、はい、あの副業は、実は1回あのニーズがありまして、お会いしてやらせてもらったんですよね、はい、なので本当に自分が何でしょう、熱中できることとか、はい、好きなこととかこういうものが本当に副業になるんだなっていう、自分だけだとその価値は分からないんですけど、はい、それをこう他の方にこう求めていただいて初めてその価値が分かるというか、
はい、
そういうのってすごい副業やってると多いですね。
あ、
うん、そうそうそう、そんな感じなんです。
その今単発で多分トークイベントとかもいろいろ出られたりとか、まあ、スマイルさんもそうですけど、はいはい、そういったのって基本的に全部向こうから、う
ん、であのこんな感じなんですけどどうですかっていうの多いですね、イベントとかの単発に関しては、本当にもうあれです、イベントとかですと、まあ、こういうような概要が決まっていて、はい、こういう内容なんですけど、なんかこういう風に例えばモデレーターとかやってくださいとか、はい、やってほしいんですけどどうですか、はい、みたいな感じで来ることが多いですね。あとはなんかもともとそんな感じであの声がバシバシかかるタイプかっていうと全然そうでもなかったですよね、
はい、
で特に副業を始めたのは去年の1月からですね、本格的に。
あ、ちょうど1年ちょっと。
そうですね、1年ちょい前ぐらいかな、はい、でそこから意識してじゃないんですけど、はい、発信とかやっぱりすごい強くやってきたつもりではあって、でそれに比例して、はい、そういったお声掛けいただく数も増えたかなという気はするいますね、はい、なのでもともと全然、もともとっていうか今もですけど、いろんなところから声がかかるみたいなタイプでもないですし、
はい、
僕自身もとても普通な人だなと思っているんです。
いやいや、
それこそ今ツイッターとか、はい、ノートをここから始めてみたりとか、
はい、
発信は増やしてますね。
まあ、やっぱり発信してないと声をかけてもらえないので、
うん、
まあ、最初は発信するのが大事みたいな感じな
んです。そうですかね、うん、やっぱ発信しておいて損はないなって思うんですよね。
お
なので発信はなんかこう意識的にというか、はい、やってますね、うん、まあ、でもこう特に副業、僕の場合の副業はそれこそメディアの運営みたいなのの副業が圧倒的に多いので、
あ、
それは本業で培った今まで10数年やってきた ものが、はい、この年30後半中盤になって生きてるっていう感じですね、僕の場合は。本業しっかりやっておいて本当良かったなと思いますし、で副業で得た新しいものを本業にも還元できるようになってるしっていう感じですね、
は
い、うん、もう本当に最近すごい思うんですけど、あのこれまで本業しっかりやってきてるんだけどソーシャルあんまりやってなかったみたいな人が、はい、どんどん今ソーシャルやったりとかノートやったりしてるんですよね、
はい、
僕とかの本職いわゆるマーケターっていうような職種になるんですけど、
はい、
そういった方ですね、あの会社に勤めていてこれまで発信してなかった人がどんどん個人でやりだしていて、まあそうなると多分すごい面白い世界来るんだなってそうしっかりやっていっていきますし、成果も出してきてる人がたまたま今まで、はい、あのソーシャル上では少なかっただけかもしれないんですが、多分これからいっぱい出てくると思うのでしそうだなっていう感じはしますね。
なるほど。その副業で多分いろんな人に会われてると思うんですけど、実際まあ他にも副業してる人同士であったりとかお話しされることも多いと思うんですけど、なんか見ててそういった本業がありながら他にも仕事するっていうことに向いてる人と向いてない人の違いみたいなのって感じたりしますか？
そうですよね。やっぱりあのね、僕の場合なんですけど、はい、本業週5であの朝から夜じゃない夕方まで働いてるんですよね。なので副業の時間って必然的にあの平日の業務が夜の時間土日の時間になります。で副業ってやっぱりあの中途半端にはできないなと思っていて、特にこう一緒にずっとあの長くやっていくような関係の副業ですと、うん、ってなった時にも、まあ、タイムマネジメントであったりセルフマネジメントだったりそこってすごい重要なんですよね。あのセルフマネジメントってすごい重要だなって思います。あの今まで会社の中だけで、まあ、やっていた仕事っていうのが、はい、まあ、外に向けていろんな会社さんとか、はい、コミュニティさんとか、はい、一緒に何かやっていくじゃないですか、
はい、
もう届く情報量も多いですし、一緒に仕事とか副業する関係性もすごいいっぱいになりますし、と、
はい、
いうところで自分を常に律し続けるというか、
はい、
っていうのすごい大事ですね。僕もあのすごい注意払います。なのであのこうとやもすると1週間も常に稼働状態みたいになっちゃいがちなんで、自分を取り戻す時間みたいなのを作らないといけないなと思っていて、なので週1でサウナに行ってるって感じ、
はい、もうあの途中から最後はサウナに行き着くぞっていうのは大体想像ついたんですけど
途中から大体サウナの話していこうかなって、すいませんちょっと分かるんですね。
いろんなところにまあ放り込んでもらってあと副業をしてて、まあ、これ事前にちょっとお話したりとか資料を見せてもらってあの読んだんですけど、会社員から社会人に変化したとかあったのと、あと楽しさファーストっていうところをキーワードもらったんですけど、そのあたりちょっと聞きたいなと思って。
そうですよね。そのいわゆる僕とかはずっと、まあ、会社で仕事をしてきましたし、副業を、まあ、去年から本格開始したわけで、10年以上会社の仕事だけやってきた典型的な、まあ、会社、
はい、
まあ、人間というかだったんですよね、はい、で、まあ、会社の中で仕事をするのもすごい楽しかったですし、
はい、
その中で自分のできることが増え、まあ、お客さんだったり自分以外の人に喜んでもらう影響の輪っていうのがどんどん増えていくっていう、これはすごい楽しい感じですと、はい、で副業をやって改めて思うのが、そういった会社で自分がやってきたこととかっていうのをもっと副業先の会社さんであったり、はい、コミュニティであったりっていう、こういういろんなところにあのなんて言うんでしょう、広げていけるんですよね、
はい、
でそれによって、価値を感じてくれる方が増えてっていう、会社ではなく会社以外のいろんな場所にこうつながりとか関係性ができるんで、
はい、
で影響力の輪みたいなのが少しずつ広がっていくっていうのを感じて、で今まで僕は会社員だったんですけれども、
はい、
まあ、本当に社会ですね、
はい、に
対してこう自分も少しずつ改めて接点を持っていってるんだなっていうのを感じるようにな
り、はい、
それがのおかそれを元にまあ会社人から社会人へっていうふうに言ったんですけど、これはあの多分サイボーズの社長の青野が言ってる言葉ですね。
だからそれ作ってますね。
でもまあ会社人間だったのが、まあ、社会に対してどんどんつながりを持っていくようになって、
はい、
でそれによっていわゆる社会資本みたいなのが増えていって、
はい、
で僕自身もまあ心もすごい豊かになりますし、
お
豊かになっていったなっていう思いはありますよね。
あ、なるほど。
っていうのがやっぱりこの辺りは。
ちなみに聞きたかったのが、
はい、 どうぞ。
若干サウナに寄せてしまうかもしれないんですけど、その私自身でこういっぱいこうタスクだったりとか連絡がいっぱい来て、わーってこういっぱいいっぱいになっちゃう時ってあるかなと思うんですけど、その時にこう自分で落ち着く方法だったりとか、こう、はい、考える、自分を見つめ直す、藤村さんのやり方が知りたい
です。ああ、そうですね。
僕ね、結構そういうことあるタイプで、やっぱりモヤモヤしたりするんですよね。で、はい、いろんなこう仕事をやらないといけないとか、こう仕事以外のこともあると思うんですけど、っていう時にはそのモヤモヤをひたすら僕は紙に、紙ってペーパーですね、に書き出します、で、思ってることとか感じてることとか、こう自分の頭に浮かんできたことを全部実際にペーパーにペンを持って書くっていうのをやってるんですよね、
はいはい、
でこれで頭の中でモヤモヤしてることが言語化されるんですよ。それを客観的に見つめることによって、あ、自分ってこういうことに迷ってたんだとか、こういうことでモヤモヤしてたんだって分かるんですね、
はい、
でそれが分かれば、じゃあどうしようっていうふうにもう一個そのモヤモヤを解決するみたいな思考に行けるんですよ、
はい、
でそれでモヤモヤを解決するにはどうすればっていうのの解決策をポンポンポンって箇条書きで書く、これがいわゆるタスクリストみたいなになってくるんですね、
はい、
あとはそれを自分のモチベーションとかやる気とかに関係なくひたすらそのタスクリストを消していく。でそのタスクリストも、はい、その大きな項目だとやっぱりこう実行できないので、それをこう、はい、なんでしょう、もっともっと分解していくんですね、自分が考えずにできる感じにまで、うんうん、っていう風にしていくことはよくやりますね。なので結果的にモヤモヤって本当に頭の中に置いたままだとモヤモヤし続けるんですよ、
はい、
一回これを自分の外に出してみて客観的に、把握をして、で、はい、自分でできることと自分じゃないとできないことみたいな切り分けてやるみたいな、はい、そんな感じなんですよね。アドラーでしたっけ、あれ、あ、嫌われる勇気、
はいはい、
課題の分離なんていう風な話をするんです、してるんですけれども、はい、やっぱりね、モヤモヤの中には横暴にして自分の課題と自分以外の誰かの課題みたいなのが混在してる状態ってよくあるんですよ、
はい、
そうで自分の課題は自分で解決できるんですなんだけど、
はい、
相手が動かないと、はい、解決できない課題っていうのもいっぱいあるんですね。
あ、はい、
自分じゃ解決できない自分以外の誰かの課題みたいなところでモヤモヤしてる状態って実は結構多いです。
ありますね、
うん、そうそうそう、でそこはこっち自分たち側じゃコントロール不可能なので、
はい、
一切考えないっていう、で自分の解決できる課題にだけ集中するみたいな、
はい、
僕はそういうことを考えながらやりますね。ゼロ秒思考っていう本がありまして、その辺によく載ってますね、
はい、ゼロ秒思考
おめで、
はい、今の話でも僕もめっちゃ分かるんですけど、やっぱり仕事してるとあります。自分、僕もコントロールできないことはもう基本的に諦めるんで、
あ、でもそれ大事だと思います、すごい、
は
い、
まあ、諦めるというか、そう相手の問題でどうしようもないことは多分今もそうですけど、なんかチームまとめたりとかするときにその点メンバーには怒れないじゃないですか、注意もできないし、その辺はできることをやるかどうか、自分の問題をちゃんとやってるかどうかをメンバー見ますよね。
うんうん、まあ、本当に僕もそういうタイプですね、
はい、
特にねその人をこうこっちの力によって変えるとかなんておこがましくて僕なんかできないんです
よ。いや、それそうめっちゃわかりますね、はい、
そうそうそうそう、課題はすごい僕の中で分離して自分の課題ごとに向き合いますね、は
い、あ、じゃあこれから藤村さんがやっていきたい、うん、なんかコミュニティとかメディアとかいろいろあると思うんですけど、うん、こんな副業にやってみたいみたいなことが、
はい、
や
っぱね、ええ声のコンテンツなんかやってみたいんですよね、副業で。
もう皆さん声募集してますよ、藤村。
もうなんか喋り、この声、いや本当にあれ、これなんか副業っぽくなっちゃうかわかんないんですけど、
はい、
たまにこうイベントとか登壇させていただいたり、こうセミナーとかで話させていただくことがあるんですけど、
はい、
やっぱね、なんかこうええ声ってよく言われるんですよ、ツイッターとかでつぶやいていただいたりしていて、
はい、
で僕は全然分かんなかったんですね、自分の中で、
はい、
なんだけどこういうふうに言ってくれてる人が多分過去10人以上いたんですよ。
あ、いいっすね、
いい声とか聞きやすいとかって、
はい、
でこれ僕全然気づいてなかったんですけど、
はい、
他の方がそう言っていただいてるんなら、そうやって自分の武器になるなってすごい思ったんですよね、はい、 これこそ自分では発見できない、うん、なんかこう他者からの何て言うでしょう、まあ、評価というか意見によって自分を再発見できたっていうのがあるので、
はい、
それがどこまで副業になるのかちょっと分かんないんですけど、
はい、
すごいチャレンジしてみたいなっていう気持ちが本当にありますね。
あ、何
どういうジャンルですか、司会なのか内村さんが食べるのか、
ね、うん、
あ、じゃあもう、
何でしょうね、陰られとか俺できるんですかね。
いいんじゃないですか。何でしょう、ビジネス系のガイアの夜明けの、
そうそうそう、ああ、そういうの、
ね、ああいう感じ、めっちゃハマりそうですけど。
第二編集はこの時天気を迎えた。陰られ。
いけます。
いけると。
本当ですか。
そう、ラジオパーソナリティでもいいと思うし。
ね、で、はい、その時ゾラさん。音声プロジェクト始めた。
第二編集部内でやればいいんですよね。
ね、そうそうそう、そういうのね、どんどんやればいいと思いますし、うん、僕も久々にこのラジオ呼んでもらってすごいありがたいですし。
そうですね。
これがサンプルとなって藤村さんの声のお仕事につながると。
ね、なんかね、そうできるといいなと。
そう、先につながるといいですね。
なんかできないかなみたいな。
今まででこの本を読んですごい良かったとかってありますか？
うん、本、
はい、
これは副業に関係ある方がいいですか？
副業でもいいし、それ以外でも、うん、多分仕事に関わることで、はい、
僕結構昔ハマってて今も大好きなんですけど、
はい、
松浦弥太郎さんっていう方がいらっしゃって、
はい、
その方の本とかすごい好きですね。エッセイみたいなの多いんですけど、
松浦弥太郎さん、
弥太郎さんですね。
太郎
さん、そう、考え方のコツとか、うん、仕事の基本とか暮らしの基本とか、はい、あとは何でしょう、センス入門とか、なんかそういういろんな面白い本を書いてる方なんですけど、
はい、
この人僕大好きですね。
へえ、ちょっとこれチェックしましょう、う
ん、これ皆さん読みやすいですし、ぜひ読んでみてほしいですね。考え方とは何かとか、うん、
はい、
うん
う
ん、
なるほど。
松浦さんの方は全般的におすすめみたいな。
もう全般的に僕ほとんど持ってますね。
すごい。
なかなかないですよね。なんか
仕事術、考え方のコツ、40歳のためのこれから術。もう40歳を意識してるんですか？
まあ、これでもね、僕読んだの30代前半の時ですけどね。
あ、そうなんですか。
でもこれも面白いですよ。40代とかってすごいこう、いわゆる100年のね、なんかライフシフトみたいな時代から言うと、こうリスタートのこう、
はい、
時が40歳だなんてよく言うんですけれども、そうっていう時に自分のね、大切なものとか何かっていうのを改めて問い直すとか、なんかそういうような話を確かしてた気がしますね。
そう、なるほど。
まあ、でも最後に副業をこれからやろうと思ってる人たちに向けて、うん、まあ、もう今までも込められてたかもしれないんですけど、メッセージとか、
はい、
これをつけた方がいいですとか、
うんうん、分かりました。多分さっきのドラさんにお聞きいただいた楽しさファーストみたいな話につながるかなと思うんですけど、はい、副業とかって僕はお金じゃないと思ってるんですね。もちろんいただけるお金っていう対価に関してもすごい重要だと思うんですけど、はい、第一目的にするよりも、
はい、
特に僕の副業のスタイルの場合は本業がまずしっかりとあって、でそれ以外の中で副業をするっていう形になります。なので本業以外のいろんな自分の軸を作っていくっていうことをすごいメインに意識しながらやってます。でその上でやっぱり副業大事だなと思うのは、こう自分がワクワクするとか楽しくあるっていうところにやっぱりしっかりそこを目指すっていうのが重要じゃないかなと思うんですね、
はい、
で副業やって僕すごい思ったのが、やっぱり個人だからこそできることと会社じゃないとできることってすごいあるなって思ったんですよ、
はい、
特に本業の会社員の場合は、まあ、より大きなビジョンとか理想に向かって、ね、まあ、チームみんなで進んでいくっていう、うん、これをすごい長い期間かけてですねやっていくっていう、でこれは会社にいるからこそできる仕事だなというふうに思っていて、
はい、
で一方個人でやっていくことっていうのはメディア運営だったり、まあ、イベントに出させていただいたりとかっていうのはすごい身軽で、まあ、個人でもできることだったりするんですけど、はい、そう会社じゃそういうことできなかったりする場合もあるんですよね、
はい、
なので、そういう 会社でできること、本業じゃないとできないことを、まあ、副業として個人でできることみたいなのが違うんだなっていうのを僕は感じました、はい、でその中で副業をやる上では、まあ、楽しく、
はい、
自分がまず楽しむ、でそれが、副業先の、まあ、お客様だったり、価値を提供する相手の方にもしっかり喜んでもらえるみたいな、はい、やっぱこういうところがあった方が楽しいと思うんですよね。
あ、なるほど。
僕はもう今副業は自分がワクワクするかとかあの楽しそうかどうかっていう視点でめちゃめちゃ見てますね、もし何か依頼をいただく場合は。なのでその自分の楽しさみたいなところにすごいフォーカスしてもいいと思うんですよね、
はい、
僕の場合サウナとか水風呂とか、
はい、
コミュとか、
はい、
全然あのお金とは関係のないところでやってたりしますし、う
ん、はい、
でそれがこう自分をの軸を複数作っていくことになったり、新しい発見につながったりっていう風になると思うんですよね、
はい、
なのでなんかそういうことを考えながら副業をやってるかなっていう感じですね、
うんうん、
まあ、なんか別に副業をね必ずやれっていうわけでもないじゃないですか、本当にしっかりやりたいっていう人もいますし、それもそれでめちゃくちゃいいことですし、
はい、
まあ、要するに自分で自立というかね、
はい、
して自分で選択していくっていう感じでいいと思うんです、
はい、
その時に楽しさとかやっぱり自分がワクワクするからもうなんか動いちゃったみたいな、やっぱこういう感覚ってすごい捨てちゃいけないことだと思うんですよね、
はい、
うん、そういう楽しさみたいなのにピュアな気持ちになるっていうのはいいんじゃないかなと思います、はい、僕は。
どうですか、えのちゃん、
なんか個人的なすごいキャリア相談乗ってもらいたい。
乗ります全然乗ります。
副業ってすごくなんかいいとこ取りな気はしましたね、うん、なんか今たちの自分でしてしっかりと迷惑かけずにできるなら、
は
い、自分が楽しいって思えるって嬉しくなったりとか、
うん、その辺はねすごく重要だと思いますね、うん、でやっぱり自分を律するっていうのはすごい大事ですね。でそこがこうバッファが溢れちゃってオーバーフローしちゃうみたいになると、
はい、
やっぱりどうしても、うん、副業をしてる上では難しくなってきちゃうので、本当に自分と対話しながら、
はい、
うん、自分を律するのできる範囲でもう少しずつ広げていくっていう感じですかね、うん、まあ、あとは常にこう自分を整えるために、まあ、これ以上やめておきましょう
そうですね、自分を整えるために必要なものがありますから、
はい、はい、そうですね、まあ、サウナと水風呂なんですけどねこれが言いたいだけやったら
またサウナ水風呂に関してはまた別の回でぜひまたもう一度、
はい
はい、今度は外に出せるものを、
はい、
もうマイルドなものをちょっとお願いしたいなと、はい、思います。
わかりました、江ノ下のキャリア相談もぜひやりましょう。僕は解決にいることなんて何もないんですけど、は
い、
了解です。
藤村さん、久しぶりにラジオ収録に参加してみていかがでしたか。
はい、いやーねー、朝のこれ今10時11時前なんですけど、
はい、
あのすみません、寝起きでフルテンションで今喋ってます
なぜそれをバラしたんやという
、まあ、もうちょい整えてから来るんですけれども、
はい、
まあ、でもすごい楽しいですね。やっぱこうやってあの今ズームかなを使ってね、あのドラさんとエノちゃんと一緒に顔見ながらやってるんですけど、
はい、
まあ、こういうふうにあの話せるっていうのはすごい面白いですし、聞いてもらうことでね、なんかこう思わぬ自分の発見みたいにつながることもありますし、それが読者の方にも、
はい、
なんかそう、ちゃんと聞いていたリスナーっていうか、ラジオの場合の方に届いていくんじゃないかなと思っていて、
はい、
僕自身は楽しかったです。また呼んでください。
はい、
オンラインだったらいつでもというか、大体行けます。
そうですね、もう10回に1回じゃなくて、ほぼレギュラーやないかみたいな感じにしてもらえると、栄光を広めてもらえるとありがたいんですけど。
そうですね、そうそう、定期的にやっていって、はい、でも私もなんかちょっと久しぶりに撮ったなっていう気はするんですけど、
うん、
やっぱり Zoom でオンラインでやっても顔が見えてる状態なので、うん、今回すごく話しやすかったなって思いました、
うん、そうです、うん、顔見えて話すって大事ですね。まあだからオンライン雑談とかいいっすね、なんかやっぱりふと思ったんですけど、
うんうん
うん、10分15分でも
飲み会しましょうじゃん。
あ、それいいかも。
それいいっすねあの、うん、なかなか集まれないコミュニティメンバーでも月1以外にも、
うん、
はい、
うん、
できますね。
それやりましょう。
ぜひぜひ。
いいじゃないですか、すごい。うん、
はい。
でそこで藤村さんがサウナについて語るという回ですね。
あ、それだったらラブレブやります。
もちろんオフレコで行くんで、その時は。
うん、はい。今からサウナ行こうとしてますから。
あ、減った。え、えのちゃんはどうでした？今回あの、多分藤村さんと話すのも久しぶりなんですか？
あ、久しぶりです。
はい。そうかも。
多分行
けてなかったので、
はい、
うんうんうんうん、
どうですか、
お久しぶりです。2ヶ月ぶりとかやと思います、ね、多分、
うんうんうんうん、 どうですか？こういうのも嬉しいですよね、はい、なんか久々にこう、はい、顔合わせお話ができて、はい、それがコンテンツになるみたいなのが、はい、すごいいいなと思いますし、うんうんうん、
どうでしょう、副業の話聞いて自分もちょっとやってみようとか、まだまだだなとかって思ったりしました？
あ、でも私は転職したばっかりなので、今は多分本業メインの時期、うんうん、フェーズ、はい、なんかなとは思いますね。でも藤村さんのお話聞いてると、
はい、
もうなんか自分がまずハッピーになれて、周りにもこう、うん、いいものが還元できるっていうのが副業なのかなと思ったので、そういうことができるようになればやりたいと思います。
ぜひまずは本業を頑張ってもらう、ボイシーを盛り上げるという大事な役割があるから。ではそんなところで、じゃあ今回の第2編集部ラジオはここまでとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました。